こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回は商品開発やマーケティングで市場での競争ルールを変えていこうという話です。面白いと思ったある商品をご紹介し、戦略やマーケティングの観点で学べることを掘り下げていければと思います。はい。今回はある記事を読んでというのが背景になるんですが、記事は日経クロストレンドでタイトルが洗濯機で洗える羽毛布団が好調。西川とアクアが見つけた潜在需要。こちらの記事を興味深く読みました。内容はコインランドリーでの洗濯と乾燥ができる羽毛布団の開発ストーリーでした。大手の寝具メーカーである西川と白物家電メーカーのハイアール傘下のアクアが共同開発をした羽毛布団なんです。ちなみに商品名はランドリエと言います。で、この記事ではどのように紹介されていたかというと、記事から一部読んで抜粋します。これまでの寝具は特徴のある商品や生活スタイルに合わせた商品を出しにくい傾向があった。そのため羽毛布団は羽毛の種類やグレード、クオリティなどが訴求材料だったが、洗える羽毛布団は今までにないアプローチが可能だ。実際に発売後はホームセンターなどの量販店で反響が大きく、店頭に並べるとすぐに売れていく状況だという。洗えるというのは明らかに今までと異なる利点であり、その意味でも手応えを感じている。はい、以上が日経クロストレンドの2022年1月17日の記事からの引用でした。では今の引用した中の最後にあった洗えるという今までと異なる利点について、ここでは着目をして掘り下げていきます。はい。で、今までになかった新しい価値を知ったりとか、実際にそれを体験すると、そのカテゴリーにおける人の良い商品の定義づけというか認識が変わるんですね。これを少し大げさな表現をすれば、カテゴリー内とか、その市場での地殻変動のようなものが起こるんです。今、地殻変動という言葉をあえて使ってみたんですが、ここで言う地殻変動とは、新しい価値が提供されることによって、消費者の選ぶ基準とか買う基準が変わって、それまでの基準で買われていた商品サービスとは異なるものが選ばれるようになる。これを地殻変動と、市場での地殻変動という表現を使いました。ちょっと抽象的だったので、これを今の話を羽毛布団に当てはめれば、これまでの良い布団というのは品質の高い材料とか、あとは軽かったり、肌触りが良い、暖かい、涼しい、寝心地が良い、またはコンパクトに収納ができる布団。これらが値段に対してそれ以上のものかというのが布団だったんですよね。で、ここにですね、新しくコインランドリーで自分で洗えて乾燥までできるという切り口。つまりは良い商品の定義、良い布団とは何かだったんですが、この良い布団とは何かの定義の一つ、切り口の一つに、コインランドリーで自分で洗えて乾燥までできる布団と、これが加わったわけなんです。消費者の認識とか価値イメージが変わって、良い布団とは何か、つまり良い商品とは何かの認識、価値認識がアップデートされたわけです。良い商品の定義が変わるというのは、そのカテゴリーとか市場の中での競争ルールが変わるということを意味します。競争とは、自社と競合他社におけるお客さんから選ばれる争いです。競争ルールは選ばれるための前提とか制約、あるいは選ばれる理由と見ることができるんです。今回の羽毛布団の話とつなげると、今までにはなかったコインランドリーで洗えて乾燥もできるという新しい価値が提示されて、どうせ買うならコインランドリーで自分で洗える羽毛布団が欲しいという選ぶ理由、買われる理由が新しく加わったわけです。はい。では最後にですね、今回の話、コインランドリーで洗える、乾燥できる羽毛布団、ランドリエから学べることを整理しておきましょう。結論から言っておくと、一言で表現をすれば、学びは自分たちがいる環境での競争ルールを理解する重要性なんです。マーケティングの観点に立った時に、競争ルールとはお客さんからの選ばれ方なんです。どういう制約が前提としてあって、その中でどんな選ばれ方をしているのか、お客さんは何に価値を見出してくれているのかなんです。さらにもう一つ学びを加えたいと思っているんですが、それは時には自ら主体的に競争ルールを新しく変える気概を持っておこうと。こういった意識もマーケティングで大事だと思うんですね。今までになかった価値を提供し、お客さんの価値認識を変えることで、お客さんの 中での良い商品の定義、良い商品とはこういうものだという切り口がアップデートされるわけです。ソースルールは絶対ではなくて未来永劫変わらないというものでは決してないんですよね。時にはルールを疑って自ら変えられないのか、こういった意識を持っておくといいのかなと。これも今回の学びから得られることです。はい、そろそろクロージングです。今回はコインランドリーで洗える羽毛布団を取り上げて、戦略とかマーケティングの観点から学べることを見てきました。最後に内容を振り返ってまとめておきましょう。新しい価値提供をするというのはどういう意味合いかというのは価値認識のアップデートという話だったんですが、新しい価値をお客さんが知ったりとか、実際にそれを体験すると、そのカテゴリーにおける良い商品とは何かの定義というか、切り口が変わっていくんです。良い商品への見立て、価値認識が変われば、そのカテゴリーや市場の中での競争ルールが変わるんです。で、ここからの学びとして残しておきたいのは大きく2つ言ったんですが、競争ルールについてです。自分たちがいる環境、市場での競争ルールを理解しようというのが1つ。もう1つの学びというのは、時には主体的にその競争ルールを変えられないか、今のルールを疑って自ら変えられないかという意識を持っておこう。これを学びとして残しておきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。